12月19日火曜日、皆様こんにちは。聞き手の長谷川隆です。よろしくお願いいたします。今回久しぶりに、はい、ワールドレポートの Q&A ということでお伺いしますけども、
はい、
2017年12月6日発行の第1120号の内容についてお伺いしていきたいと思います。はいはい、宇治原さんよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
まず最近急激に、価格が上昇しているビットコインですけども、はいはい、1120号の中に、ビットコインもよく見ればドル安の裏側で価格が上がっていて、ドルが下がるからビットコインに乗り換えるという人も結構いるのではないでしょうかというふうにありますけども、
はいはい、
貨幣が下がる場合ですと、今までは株とか債券とか別の実物資産、ゴールドとかにお金が行ってたようなものだったと思うんですけども、
はいはい、
なんでここでビットコインが急に買われるようになったのか、なんかそういう契機とかっていうのがあったんですかね。
まあやっぱ目新しいからでしょうね。
ただそれだけですか。
まあまず第一にその相場張ってる人って値上げにするの好きでしょ。
はい、
金なんていうのはやっぱり売り物多いですからね。でもビットコインって買う人しかいないんじゃない今。だからそれは上がりますよね。だからこう上がるから買うっていう人がほとんどなんじゃないのかな。だからまあやっぱりドルが危ないとなったら、まあ上がり方がいいからね、みんなビットコイン来ちゃったってことなんじゃないです。
ただかなりのリスクはやっぱりありますよね。
まず第一に、あれ誰発行してるかわからないでしょ。通貨の裏付けってわかんないですよね。
はい、
それから本当にあれなんていうのかな、各国政府が目の色変えてあれを毛嫌いしていて、なんか変な規制かけられたら、
はい、
換金できなくなるリスクも国によってはすごく大きいですよね。中国なんかそうでしょ。だからまあなんていうかその制度上のリスクは、
はい、
かなり大きい、
はい、
それからなんか手違いがあった時に、そのプログラムとかの取引所で、
はい、
ビットコインって仮想通貨ってまだ法体系が整備されてないんですよ、
はい、
そうするとなんか詐欺罪に問われてみたりね、あるいはその訴訟でも判例がないからどう決着つかわからないという、そういうリスクは結構ありますよね。だからまあみんな上がってみんな儲かった時はいいんだけど、下がり出した時はあれ大変なんじゃないかな。
なんか大混乱になりそうな感じもしますよね。
大体その不動産でも何でもそうですけども、買い手しかいない、あるいは売り手しかいない、その需要と供給が一方向に偏るものって一番危険なんですよね、あれ。今ビットコインってほとんど買い手しかいないんでしょ、だからああいうの一番危ないですよ。今度売り手が何かの理由で売り手が出てくるとみんな売り手になっちゃって、下がるから売るみたいになっちゃうから、まあ大体みんな言うんだよね、時代は変わったとか、ね、歴史は変わったって言うんだけど、そんなことはないわけで。だからせっかくドル安でね、
はい、
アメリカもいかんからって逃げてきてビットコイン買ってまたそれも下がるっていうことあるんじゃないですかね。多分大騒ぎが来ると思いますけど。
まあ通貨と言いながらも、通貨としての役割というよりは、単なる投機先、
あれね、やってる人から見る話は簡単なんですよ、実はそのビットコインとかああいう仮想通貨が氾濫した裏側でね、ヘッジファンドがみんなでもないけども相当縮小した、金融の専門家に今ね、ヘッジファンドやるよりもね、あれ仮想通貨やんですよ。理由は簡単でね、ヘッジファンドっていうのはお金預かったら運用しなきゃいけないでしょ。
そうですね。
で一定期間運用して勝ったか負けたかで、それの上で元本返して、まあ、利子どれくらいか払って、まあ、そのリターンを返して、だから手数料もらうんでしょ、どれくらい手間ですよね、でも仮想通貨発行したら、発行すると同時にこれ振り込んでくださいとドルとかユーロで振り込まれてくるわけよ、これ全部自分の金よそれ。もらってその場で儲かって自分の金よ。
換金率がいいというか、
いやというか運用もいらないよ。これ要するにさ、ざるの中手突っ込んじゃうと同じでしょ。ざるの中手突っ込んで金持ってきちゃうと同じでしょ。お客さんのね懐を手突っ込んでさ、店のお金のざる手突っ込んで金持ってきちゃうと同じでしょ。やらないさ、運用なんてめんどくさいことそんなものは。だから通貨発行益、通貨発行っていうのはね、まあ国に準じたとこしかできないことに一応今までなってるわけよ。で勝手にやると多分どの国でも法律があってあれ違反なんでしょ、そりゃそうだよね、 私第二日銀ですとか言ってさ勝手に通貨発行したらそれ大体犯罪でしょ、うん、大体どの国もそうだと思うんだよね通貨偽造ってやつは、はい、通貨偽造じゃないんだとこれはと、うん、言って許しちゃってるからさ、そらみんな面白がってやるわよでもそれにね、なんかその名前つけてさ出して、うん、みんな振り込んでもらったら自分の金になるんだもん、そんな面白い話ないよ
なんか不思議な代物ですよね。
いやだからこんなのは誰がやってるか知らないけども、どうもだがちゃんといてね、でいや金取り返そうと思ってやってるんでしょ。
その胴元は誰かが分かってないっていう。
いや分かってないけど、うん、何やろうとしか明らかですよ、うん、ドル安でドルみんな売るでしょ、はい、でビットコイン買わせると、はい、でビットコインを買うとそれまたドル戻ってくるんでしょ、はい、ドル還流させてんだと思うよ、うん、あれねあいつらどうやって相場立てるか知ってる。
いや知らないです。
これはね、ちゃんとやり方があるの、はい、日本人ってのはバカ正直だから、例えばそのある、ね、株でもいいんですよ、ビットコインでもね、はい、これはいいとか悪いとか言って、ね、やるんだけど、これいいと決めたらいいでないといけないんだね。これいいものであると、うん、大変いいものだから皆さん買ってくださいと、はい、買ってください買ってくださいの一点張りなのよ、うん、でこうみんなでこうそんなんて言いますかね、いいいいってレポート書いて、うん、で値段も割と高めに推移してさあ買ってってんでしょ、はい、誰も買わんないよ、うん、そうじゃないのよ。本当にねあるものをね、証券を売らしたいと思ったら、うん、いいという人と悪いという人と役割分担するんです、うん、これはいいというレポートとこれは悪いというレポートと、うん、それからいいから買うやつとそれから悪いから売るやつと、まあ、桜みたいなの最初用意するんですよ、うん、で上げたり下げたり始めるの、うん、いいというレポートが出て上げる、うん、悪いというレポートが出て下げる、またいい上げる悪い下げる、これね、うん、これ上下やってるとね、はい、これ一つ運動でしょ、上下運動、はい、これね面白い投資家ってねこれに乗ってくんのよ。
活発に動いてるという
ほら太鼓が鳴り出すとさどんどんどんって鳴り出すとさみんなこう何ジャンプ始めるじゃない、うん、踊りでさ、はい、お囃子が鳴り出すと踊り出すでしょ、はいはい、本当にその通りなんだって、上げたり下げたりすると、こうねお金持ってる人寄ってくんの、昔からそういう習性あんのお金持ってる人ってだからこう上げたり下げたり上げたり下げたりすると、うん、お金くんの、うん、だね、上げる方はこんな素晴らしいもんないってレポート書いて、はい、下げる方はこんなとんでもないってレポート書くわけ、はい、でこれで上げたり下げたり交互にやると金が集まるんだよ。こういうさ役割分担日本人下手なのよ。いいならいい悪いなら悪いで一歩通行でしょ、はい、あら欧米の連中ってとかイギリスアメリカの連中こういうのうまいのよ、はい、あら完全にそれだと思うよこれ。だからドル安でねドル逃げたところ取り返してんじゃない、うん、逆にこれでさ頭きてるのは多分中国やロシアだと思いますよ。
資産持ってるところ
金持ってんの、はい、こういう時に備えて金持ってたんだろ、はい、あいつらドル暴落したら、こっち金来るかと思って金持ってたんだろ、はい、そしたらビットコインに途中抜かれちゃったわけでしょ、うん、多分あいつら怒ってると思うよ、なんで俺のとこ金来ないんだとまあ、あの英米の方が詐欺の役者は一番上だったってことよ、
まあ、金融
そうそうそうそう、
金融に関しては、
ね、昔からそうなんだからいいと悪いと話役割分担で上げたり下げたりして上下動のこの運動、はい、してると金が来んのよ、単純なもんよ。
なるほど。なんかニュースとか見てると、うん、クジラとかっていうのが出てくるんですか。あれなんですか。クジラ
あれはね大口投資家って意味。要するにその池の中にね、はい、小魚、まあ、釣り堀でもいいですよ、はい、小魚なんかいるならいいけど、クジラが入ってるとさクジラがバタッと水がもう跳ね上がるじゃない、はいはい、だからその大口投資家が売ったり買ったりすると、はい、ものすごく市場の値段が動くんですよ、うん、フィナンシャルタイムズに出てたんだけど、はい、ビットコインって今どう30兆円ぐらいあるのかな、
30兆、
うん、円ぐらい確かあるんでしょ、はいはい、でその4割ぐらいを、はい、1000人ぐらいの投資家を持ってるっつうんだよね。
1000人、4割が1000人、
うん、ああでこの連中が上げるのを下がるのを右手上げて左手上げてみたいなやってんとささ
っきみたい
にさっきみたいに上がったら下がったやつでしょ、はい、だからそりゃ市場操作だよね。
ですよね、
うん、でこれって、うん、その一方通行で上がり出しちゃうとダメなんだよね。これ警戒感で売り物出るから、はい、ある程度上げたら下げて、うん、上げたら下げなきゃダメなんだね、うん、でも売り抜けるときは一方的に上げちゃうのあれ。要するに頃合いってもらって、うん、こう まあ、今言ったようにこうお囃子みたいにやってるね、上げたり下げたり上げたり下げたりやってて、はいはい、これ大体入ってくるお金大体これで終わりだと、うん、要するにこれで大体これ以上入ってこないと思ったら、はい、今度売り抜けするんだよ、はい、売り抜ける時は下げはしないの、全部上に上げちゃうの、はい、思いっきり上に上げちゃって、それこそ走り高跳びみたいにどこまで上がるかってやるだけ今それやってるかもよ、
今
なんか最うん、最近下がんないでしょ、
下がんないですね、売り上げ売り、うん、じゃあ売り抜けのタイミングを、
うん、でこれでまた投資家が来るようだったら、もう一発上げてくると思いますよ、またお金もらえるから、
じゃあまた一回下がるっていうことですか、
下がったところで、あなたが買い手が来れば、うん、でも例えばさ、不動産なんかの高値の不動産って一回下がるともう投資家来ないでしょ、はい、うん、だからやっぱりね、売り抜けとかないと危ないわけ、うん、見とこうみたいなんてね、うん、今度下がった時に投資家が来るかどうかわからないね、はい、だからやっぱり高値で売り抜けようという人たちいるんじゃない、はい、その千人のクジラってやつ、ね、売り抜けたかもしれないよなまあそれはよくわかりませんよ、うん、要するに金があるからやるわけで、ね、金が集まってくるからそこで集金するわけで、はい、集金できないと思ったらみんな売っ払っちゃいますよ、あんなのね、うん、通貨でも何でもないよ、頼んで博打だよ
そうですよね、
うん、
まあ、あのその次のところに、ビットコインのような仮想通貨の台頭は、
はい、
その裏側で先週伸びたブロックチェーンという新たな産型データベース技術の台頭をもたらしましたというところから、最後にそんな形で中央の統制のない新たな国際金融システムが生まれるからも知れません、
うん、
ただしそうは言ってもこうした通貨は所詮は電子情報ですから、
うん、
実物の裏付けが必要になってきて、それが産業力だったりゴールドだったり埋蔵資源だったりという形になってと、
うん、
いうふうにありますけども、
はいはい、
各地でそういうその実物 うん、今だと、まあ 昔からそうですけど、ゴールドが大体裏付けの資産の一番大きなもんですよね、
はいはい、
それが各地でいろんな通貨が発行されて、
うん、
産業力とかまだ埋蔵されてるしかも資源とか、
うん、
そういうよくわからない資産が裏付けになるっていうふうになると、
うん、
何をどう信用していいのかわからなくなるような気もするんですけども、
そうですね、まあ、まず第一にそのビットコインみたいないわゆる仮想通貨、
はい、
そのような、まあ、とにかくあら単なる博打の道具ですが、それを支える技術、
はい、
ブロックチェーンテクノロジー、ブロックチェーン技術っていうのは、まあ、今年こんなに巨大なマーケットを運営しても壊れないってことが分かったわけね、
うん、
だからこの技術は、
はい、
これは使えるとは分かったわけですよ、うん、地域通貨発行してもいいしね、
はい、
それからその登記制度、いわゆるあの日本で法務局ってあるでしょ、
はい、
登記やってますよね、ああいうのやってみたりとか、あるいはそのサプライチェーンの情報を集めてみたりとか、
はい、
何でもこれは使えるわけで、いわゆる縦から横に物事を広げるものすごく大きな道具であることははっきりしたわけですよ、うん、これはかなり大きな話で、インターネットが場合によってはそれ以上に大きな社会を変える力なのかもしれませんよね、うん、でも同時にですね、じゃあその通貨って言った時に何が裏付けかって話ですよ、
はい、
今だとなんか国債とかですね、まあいろんな意味でその国の政府の信用力で通貨支えてますよね、
はい、
うん、ところがもうその言ってみれば今のドル安もそうだし、日本政府も、まあ、日銀もそうだけども、はい、政府単体で見たら全然信用ないのね日本日銀だって何、世界で一番借金の多い、
はい、
あのっていうかあの資産が多くて、でだから日本だから一番大きいかその一番リスクを負ってるわけですよ、
うん、
その日銀なんかあいつ待って日本政府は1000兆円以上借金持ってるでしょ、
はい、
世界で一番借金多いんでしょ、この国債を持ってるわけです日銀ね、
はい、
で500兆円ぐらい持ってて、1割損すればもう50兆の損でしょ、うん、で準備金とか合わせて8兆円ぐらいしかないわけよ、すぐ飛ぶわけよこれね、おまけに株まで持ってんだよ、二十、
うん、
何兆円も半年端だけ2割引きっつって株なんかもね、
はい、
下がるときはだから3分の1になるわけですよ、
ね、
そしたらこれ3分の1だからまあ何俺だから8兆円以下ぐらいになっちゃうのかな、
うん、
だから十何兆損が出るから一瞬で倒産でしょ、
うん、
そういうふうに見てくると、
はい、
今の通貨だって全然価値怪しいわけよ、
まあそうです
ね、あるもんだと思ってるからさ価値あるもんだと思ってるだけで、
はい、
これやっぱさお札と同じね、お宮の札このお札はね霊感あなたかと思ってんと霊感あなたかでしょ、
はい、
紙は同じようなもんよ、
うん、
法律があんなんだけどさ、法律なんかさで 国会議員がね、国会議会変わっちゃうわけでしょ、ねえ、なんか憲法の解釈会見みたいな話、お札の解釈、お札の解釈側だってそれあり得るわな、憲法の解釈会見なんかやってんだからさ、その程度のものよ、だからはっきり言ってお金のその裏付けっていうのがね、そのこれから非常にそのまあ注目されてくるわけですよ、まずゴールドっていうのは、実はあれは400年ぐらいイギリスが金本位制をやってましてね、まあ、一番分かりやすかったんですよ、ゴールドという物がこう実際に動いていましたから、でもまあ今後はまあそれだけじゃ世界回んないわね、そうするとまあロシアやベネズエラみたいに埋蔵しているその油を担保にとかさ、そんなないわけよそんなのはね
それこそ詐欺みたいな話、
そうそう、だって油使わなくなって意味ないわけでしょ、今だってガスの時代だしさ、それからじゃあ今度は経済力って言った時に、まあその国が黒字国だったらまず問題ないですよ、黒字国だったら、まあ、その国全体に金が集まってるから、そういう時は大丈夫なんだけど、赤字になっちゃった時ね、赤字国、赤字国で経済力あるとってなかなかねこれね、お金入ってこないだよ、そうするとほとんどの国赤字国でしょ、そうすると経済力だってそれ赤字じゃないのって話になって、通貨の裏付けにならないでしょ、そうするとあとはじゃあ武力でも、もう戦争で勝てばなんかこう資源も分取りできるっていう時代じゃないからね世界ね、軍事力強くたってかえって経費倒れになること多いでしょ今ね戦争なんてまだバカらしいものでね、そうなってた時に確かに金をバックにした通貨は一つあると思いますよ、さすがにやっぱり金とか銀をバックにした通貨はね、世界中流通するもんってこれはあると思うよ、でもそれ以外はどうなんだろうな、なんとなくその国の力が裏付けだと、なんとなく、だからそうするとその国とよく知ってる国でないとなかなか使えないっていうふうになってくるんじゃないの、
まあ今でもその国ごとに通貨発行してますよね、それがもっと分散化されるっていう話ですよね、
例えばスペインなんかだとね、カタルーニャが独立って話になってくる、あれもまた独立ことでカタルーニャの通貨が出てくると、スペインからカタルーニャを引いちゃった残りのスペインの通貨って何なんだろうって話になるわけよ、経済一番カタルーニャ盛んなんだからね、こういう話ですあちこちで出てくるわけですよ、そうするとだからまあ通貨をめぐるドラマっていうのは無数に生まれそうだね、結局経済的に強いところを引きつけとかないと通貨の価値を維持できない、じゃあその経済的にじゃあ何にもなければ赤字国なら通貨ないかってそんなこともないわけで、赤字国って、まあ、結論の赤字だけで何かやるわけで、そうするとまあやっぱり、まあ、その国頑張ってますということで何か通貨出すと分かってる国はちゃんとそれ通貨使えるんだろうね、いろんな、
いわゆる地域通貨っていうのはどういう位置づけになるんですかね、そうすると
日本の藩札で制度時代の あんな感じなんでしょ、藩札みたいな地域通貨で、あとそれに江戸時代だと全国で活動していた両替とか両替庁とか札差しの手形みたいな通貨を使ってるんですよ、あとは幕府が発行してる金銀銅のお金だね、これもその発行する時期によって金の欠け目なんか違うんで、だから結局明治時代になって円に統一するときに通貨整理、お金の整理あるんだけど200以上のお金を整理したんだね、あれ、だから少なくとも200ぐらいのお金を使ってたわけですよ、
まあ藩ごとにとか
藩とかね、藩札とか旗持つ札とか、あと通貨も発行時期によって価値が違ったり、あんなふうなんでしょうな、
あんなふうにね
だから
そうすると地域ごとにその両替所みたいなのがいたみたいに銀行も形が変わってくるっていうふうに書いてありましたけど、そういう地域銀行みたいなのが、
だって銀行っていうのは銀が行くってことでしょ、これ回るって言うんだね、銀が回ってるのが中国でしたよね、で東南アジア行くと金使いって言って金を通貨に使ってましたから、東南アジアで金行ってあるんですよ、金が行くって書いて、で今銀、中国は銀が行くって書いて銀使いだったから、で日本はその銀が行くって言うんでその銀行って入れたんだけど、今銀行金回さないじゃないのよあっちは融資ないでしょ、
してないですかね、
ねえしてないでしょじゃあ何やってんの、手数料商売だよね、と両替でしょやっぱり、だからやっぱり最後残るの両替よ、 だから両替商と札差して買えたらいいじゃないの。国の国債一生懸命買うのは札差し、両替やるのは両替商と、はい、両替商はそのブロックチェーン技術だから、ね、両替手数料はうんと少ないとまあそんな風になっちゃうわよ。ああ、だからそのなんて言いますかね、世界中を見た時に、はい、今までのその10年ぐらい前までのゴールドマンとかドイツ銀行みたいな、うん、世界をこううならせるような巨大投資をする銀行ってもうないのね、うん、か例えば世界銀行みたいな、はい、国際的なその公的な銀行も全然力ないね、はい、AIIB とかなんか中国肝煎りで作ってみたけど、はい、中国金がないもの、何も進まないでしょ、うん、だから結局世界全体で見ると、うん、巨大な融資で動く時代はもう終わってんだね、うん、だから細々細々でも持続可能であればいいわけですよ。でかくするから大破綻を起こすわけで、こ、うん、れからの時代、まあ、特にユーラシア、アフリカはまず鉄道を敷くと、鉄道一本敷いたら、その周りをね、何十年、百年がかりでだんだんだんだん開発していけばいいわけですよ。ゆっくりゆっくりとね。
私鉄みたいなもんですね。
そうそう。例えば、小田原だから小田急走ってるでしょ。あの小田原急行電鉄ってわけな、はい。新宿と小田原、大昔に結んで、はい、ほとんど田んぼだったとこ、今こいつ家建ってるんでしょ。はい、あれでいいわけよ。そうするとほら、そんな外国のね、アメリカのウォール街なんかにさ、お世話にならなくても自分たちでちゃんと投資できるじゃない、はい、そしたら外交の試合受けなくていいよな、うん、でゆっくりゆっくりやったけばバブルにもならないしね、はい、そういうふう なんかこれからは経済の時代なんじゃないのかな、うん、
はい、そうするとグローバル化というものは終わりで、
うん、っていうかね、その世界の中で横につながるってことあるんだけど、はい、そのグローバル支配は終わりなんだよな。グローバルな支配は終わりだよ、はい、もう終わってんだよね、うん、だから特定の金融機関や大企業が世界を今のシステムを使って支配する、はい、ドミナントに支配するってことはやっぱり終わりなんだろ、うん、ね、だからあとはこう逆に言うと、だからこう誰かに頼っておけば成功するみたいなのないから、うん、自分で友達探して自分で付き合いの先見つけていかないといかんよね。だから大変よ、うん、縦思考の人は横思考の人は何でもできますよこれから、
この、まあ、通貨のことなんかも我々の生活に密着して、一番こう関係性のある経済とのつながりでもあるんですけども、うん、
はい、
そういうふうに、まあ、なってきた時に通貨とかが多様化していくというふうになってきた時に、自分たちの生活にはどういうふうな影響が考えられますかね。
まあ通貨をどう選ぶかですよね。例えばビットコインで決済今できると結構多いわけね。
なんか、はい、
ビットコインの口座持ってて、あれで決済することも結構世界中できるんですよ。ビットコインで値段出たりするんですよ。
ビッグカメラもそういうのを買える
っていうのにな
ってましたね。はい、
そうするとあれ、自分の国が、中国なんかそうだけども、外貨を持ち出すのえらい規制してるんですよ。外貨で持ち出してきて、はい、ビットコイン関係ないじゃないですか。
まあ、そうです ね、
はい、それから両替する必要ないでしょ、はい、例えば日本からどっか東南アジア行って、はい、向こうの通貨両替してて普通やりますわ ね、でもビットコイン持ってれば、自分の国の通貨でビットコインいくらで買ったか、向こういくらでビットコインで売ってくるか、それだけの話でしょ、はい、だからある意味で国際通貨みたいに使えるわけですよ、はい、だから堂本がさ、怪しいからさ決してお勧めしないんだけど、はい、こういうのって結構これからいろんな形で出てくるんだと思うんですよ、国境を越えたお金、うん、だからそうするとそのまあ取引生活の仕方によって通貨を使い分けるみたいなこと、地域通貨なんかも今までは紙ベースでやってた人がなかなか大変だったんだけど、ブロックチェーンが出てきてスマホで決済できるとなりゃ、これは簡単だからね、技術的にはね、うん、でこれはその発行する人が目に見えてるわけだから、これはそのインチキはなかなかやりにくいわけで、そうするとやっぱりこのまさに江戸時代じゃないけど、いろんなお金を使うんじゃないのかね、うん、結果的に、うん、例えば今ほら JR がやってるスイカなんてね、はい、あれ結構買い物にも使うじゃないですか、はい、だから JR 東日本にみんなお金預けてるわけだよな、あれ。そうでしょ、あれチャージとか言ってさ、ね、だってあれ後払いって前払いでしょ、あれお金は
前払いですね、クレジット払いとか
でしょ、はい、だから預金預けてるようなもんじゃないのよ、うん、 だから JR 東日本が銀行みたいなことやっててさ、決済口座を見てると同じでしょ。そこにまず金入れといてさ使うわけよ。クレジットカードは後払いでしょ、ね、だからクレジットなんですよ、予診なんですよ、だからこれ大変予診の審査とかあるから、でもああいうスイカなんて前払いだからさ、キャッシュが溜まっても笑いが止まらないんじゃない。JR 東日本になって、だってあれ金利つかないしね、
キセルなんかもなくなりましたからね、あれ、
うん、キセルなくなるし、前払いでもらった金金利払わないでいいわけでしょ、あれ。
あれ振り替え輸送もできないですね、スイカだと。
だってくんないよ、定期券じゃないとね、
やってくれないんですよね。
そう、よく考えてるよ、あいつらもな。まあでもとにかくそんな形で、お金もだからもう円という、まあ、我々普通知っている、こう紙幣コイン、それからまあ銀行でよくある振り込みだけではないんだよね。クレジットカードも使ってる、今言った前払いカードも使ってるし、ビットコインみたいなのも出てくるし、いろいろあるってことよね。
今でもあると思うんですけど、デジタルデバイドっていうんですか、そういう最先端のものが使えない方々にとっては、じゃあ生きにくい世の中になってくるっていうことですかね。
いや自分でこの世界だけでいいと思えばこれいいんだけど、新しい技術使うと世界広がることあって、だからそれはまあもったいないっちゃもったいないかもしれないよ、ただこんなややこしいことやってらんないと思ったら、狭い世界でもそれはいいっちゃいいですよね。だからまあなんていうか、やっぱりその最後は自分がどの世界でこう生きていくかを自分で決めるみたいなものあるんだけど、おっしゃったようにデジタルディバイドっていうのがあって、こう広げたくても広げられない人っているわけよ。特には世界英語でしょ、例えばもう最近なんかさ、日本語の新聞だってさ、俺は最初から最後まで全部読んだって全然わかんないでしょ。少なくとも英語の情報を見てないと全然わかんないですよね。だからまあそんな感じでこう今までのやり方だけだとこう見えない世界が広がることは間違いないよね。でもはやそれ国家が統制できない時代だから自力でやるしかなくて、まあそことこれからどうするかですよね。でも反対にね、グローバルで見てる人は今度地域見えないっていう事情も今あるんですよ、要するに地域通貨の世界とか地域何やってるっていうのは世界で利回りだけ見てる人はあまり分かんないんだよね、要するにお金の貸し方で見てるから、お金の尺度で見てる人にとってみると逆にその地域や庶民が何やってるかって意外にっていうか全然分かってなかったりするんですよ。そういう意味でまあそのディバイドってどっち側もあるんですよ、デジタル側もあるしアナログ側もあるし、どっち側もそうなんですよ、面白いよね。どうなりますかね。
どうなるんでしょう
ね
まあ、でも、よくこう最先端というか、最先端だけでも済まない勉強っていうのをしていかないといけないですよね、
そう、まあ、インターネットだって最初はアメリカから始まって、全部英語だったけど、まあ、今日本語でしょ、だからだんだん大丈夫なんですよ、だんだんこう広がっていくんですよ、だんだんが5年から10年かかったりするわけよ、その感が難しいわけよ。ね、そのだからディバイドっていうのが出ちゃうと、デジタルディバイドみたいなと5年から10年ぐらいは全然格差ついちゃうわけね、企業なんかもそういうふうになっちゃうことあるわけで、それから高齢者の方もそうでしょ、その辺はやっぱり市民の力でバックアップするしかないんじゃないのかな、地域でサポートするとかさ、ね、少し物の分かった企業がサポートするとか、でそうやりながら、まあ、便利なものはみんなで使えるように、日本人らしく変えていくとかいうことなんだろうね、5年から10年ぐらいは結構これからその差は大きいんじゃないかな、そんな気がしますけど、
まあそうするとまあ地域もそうですけど、余計につながりというものがやっぱり必要ですよね、誰とつながってるかとか、
そう、誰とつながってるか、誰を知ってるか、まあ、誰と生きてるか、誰と仕事してるか、このあたりがこれからちょっと大事じゃないですかね、年齢あまり関係ないと思いますけど、それがね、
そうですね、若い人の方はそういうこと詳しい可能性も大いにあります、
そうそう、はい、
はい、
ねえ、
まあ、いろんなところでつながっていかないと、
そう、とにかく時代は横よ、とにかく横に横に行かないとさ、
はい、
そらなかなか難しいから、たくましくないとね、
そうです
ね、じっとしてるとね、そうですね、なんか動かないわね、
はい、
ええ、
まあたくましく生きていかなければいけないと、
そうですね、
はい、ということで、今日も藤原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
経済アナリスト藤原直哉のワールドレポート Q&A、 本日はこれで。 ありがとうございました。
ありがとうございました。